皆さんおはようございます。今年はとても災害の多い年でしたよね。コイノニアにも書かせていただいたんですけれども、私自身も政教師試験の時に本当にその台風にぴったり当てはまってしまって、試験が受けられるかどうかわからない中、本当になすすべもなく、ただただ神様に祈り、そして願うばかりで、試験会場に行ったことを覚えています。人はですね、困った時に神様を信じていても、また信じていなくても、どちらでも神様と思わず声を上げて祈ります。イエス様も神の子であっても、神様、父なる神様に祈り、そのまた聖書を通してですけれども、私たちにその祈る姿を見せてくださいました。また時には主の祈りのように、祈る習慣のない私たちが祈ることができるようにと、祈りの言葉まで教えてくださっています。今日の箇所に書かれているところもイエス様の祈りの言葉になります。最後の晩餐は実はこの祈り、イエス様の祈りをもって終わるわけですね。この後の箇所はイエス様は捕らえられて十字架の道へとこう進んでいかれるスタートになってきます。ここで祈られたイエス様の遺言のようなこのお祈り、この祈りはその時代のその場所にいた人たちに向けられた祈りのように私たちは思ってしまうかもしれません。しかしながら今を生きる私たちへも多くのメッセージを残しています。今日はですね、ぜひ私を取りなしてくださっている祈りの言葉として耳を傾けて御言葉から聞いていきたいなと思います。今日の箇所に入る前にちょっと今日の箇所についてお話ししたいと思います。先ほども言ったように、これはイエス様が十字架の苦しみにこう実際に入っていくというか、本当に捕らえられて苦しみの中のスタートを切るその直前の出来事なわけです。本当にこの後捕まって、そして痛い思いをしてというか、本当に苦しい苦しい十字架の道を通っていかれるわけです。他の福音書を見てみますと、ゲッセマネの祈りという形で記されていますけれども、かなりこう色合いが違うなと皆さん感じると思います。他の福音書は人となられたイエス様というところにフォーカスされて、こう視点が置かれて描かれているので、今日のヨハネの福音書は本当に神の御子であるイエス様というところにフォーカスが置かれていますから、若干こう色合いが違った内容になってきます。本当に今日のところはイエス様のその祈りの言葉というところにこうしっかりと視点を置いて書かれているわけですね。ヨハネによる福音書をこう見ていきますと、このイエス様が最後の晩餐のこう弟子たちと食事をされる、そういうところの流れの中で弟子たちに伝えたい限りを遺言のようにこう言葉にして伝えていくわけですね。そしてそのすべてを伝え終えた後に、弟子からイエス様は目を離して天を仰いで父なる神様に目を上げてこの祈りをするわけです。今日の箇所にはありませんけれども、その前のところには、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてくださいと祈り出すわけですね。何回かこのメッセージの中で栄光という言葉についてお話ししましたけれども、栄光、それは私たちの思い描く栄光とは違います。ここで言う栄光は十字架です。イエス様ご自身が命を捧げて、そして神様の使命である救い主としての歩みに踏み出す、その覚悟を持った祈り、それをこう父なる神様に祈っている姿なわけですね。一節から五節はご自分のことをイエス様は お祈りされるところになっています。そして今日の箇所は弟子たち、つまりこの時では十二使徒を取りなして祈っています。またですね、その後の20節以降はこの弟子たちの言葉を通して信じた人たちのことをイエス様は取りなして祈っているわけですね。イエス様だけが知る本当に壮大な祈りなわけです。じゃあ私たちは弟子たちが伝えたイエス様のことを信じた人たちかと言いますと、今の時代に置き換えてみれば、私たちは聖霊なる神様と共にイエス様を信じるところで信仰によって歩むようになって、今度はそれを世の人たちに伝えていく、福音を伝える使命があります。そしてマタイには弟子となることが書かれています。そう思いますと、今日の箇所は私たち一人一人に向けられているイエス様の祈りだというふうにも聞こえてくるわけですね。ぜひですね、今日はそちらの方で私たちが本当にイエス様から救われた弟子として、私たちにを取りなしと祈っていることなんだというふうに、この言葉を心に留めていきたいなと思います。では内容に入っていきたいなと思います。まずはじめに6節を皆さんで一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。神様から見て、この時弟子たちはどのように映っていたのか、神様からどう見えていたのか、それは6節にあるように世から選び出した、神様ご自身が選び出したものだと書かれています。これ言語では実は取り分けたという言葉になります。ちょっと意味合いが、皆さんニュアンスがこう雰囲気が違うなと思うと思うんですけど、選び出すっていうとどうしてもこうどれがいいかなってこう一個一個確認してこれってこう取るイメージがありますよね。でも取り分けるというのは、最初から印があってこっちは右にこっちは左にってこう分ける、そういうこうイメージをしていただけるといいかなと思います。御言葉の中には私たちは母の胎に命が宿る、その前から神様は知っておられたとあります。こう思うと私たちは最初から取り分けられている一人一人であることがわかると思うんです。この時には確かに十二使徒がその取り分けられたあなた方だというふうに直接そのまま取ればそうかもしれません。でも私たちもこの弟子たちと変わらずにイエス様を信じて歩んでいる一人一人ですから、やはり取り分けられた一人一人なわけです。その中にですね、今日のところはちょっと面白いなと思う人が含まれているわけですね。それは滅びの子としてイスカリオテのユダも入っているということです。イスカリオテのユダは皆さんがご存知の通り、ご自分を裏切り十字架にかけるこう直接のきっかけとなった弟子だったわけです。しかしながら愛する者、その取りなしの祈りの中の一人としてイスカリオテのユダも含まれている。決して神様は外しておられないということに気づくと思うんですね。また本当にこの一つ一つのイエス様の今日のところの祈りの言葉を読んでいくと、どれほどまでにイエス様が弟子たちを愛していたか、そして本当にその弟子たちのことをどれほど心にかけていたか、また私たちはなかなかその神様のなんて言うでしょうね、お眼鏡にかなうって、もう本当にその神様が素晴らしいというのには程遠いというか全く引っかからないぐらいの一人一人ですけれども、彼らは御言葉を守りましたというように、本当に神様側の人として見てくださっていることがわかると思うんですね。イエス様と共々に歩んできた弟子たちですから、本当に近い関係にあったと思います。 またある時はイエス様が友のように彼らを見てるかのごとく近いところに彼らを置いていることもこの祈りの言葉からわかるわけです。その中にですね、イスカリオテのユダもちゃんと含まれているということなんですね。彼は自ら命を絶ちましたけれども、本当にそのもの以外は私が守ったんだというふうにイエス様は祈りの中で話されています。私たちも時に信仰の歩みの中で神様に背を向けてしまうようなことってあるかもしれません。でもですね、だからといって私たちは神様と離れることはないわけですね。なぜなら最初から取り分けられているからです。救いは、神様を信じる心は、私たちがあたかも告白して得たような気持ちになるかもしれません。でも違います。先に神様が、あなたは私が選び出しているんだよ、神様の方が先に私たちにその心を与えていることを今一度しっかりと心に留めたいなと思います。またその本当に神様の愛をしっかりと受け止めた上で、一つ一つ取りなしてくださったイエス様の祈りに耳を傾けていきたいなと思います。では実際にこの先どのようにイエス様が祈られたのか、9節からすいません12節でした、12節、ちょっと12節まですごい長いんですけれども、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したのは、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。私は身元に参ります。このようにイエス様は祈られています。それはイエス様が十字架におかかりになり、罪人のように命を奪われ、一度黄泉まで下り、そして復活されますけれども、すべてを成し遂げて弟子たちのをこの地に残して父なる神様のもとへ戻っていくことを意味しています。そしてご自分が去った後に、本当にその弟子たち、愛してやまない弟子たちが、父なる神様がイエス様と関わった、同じ関わり方で関わってくださるようにと取りなして祈っているわけですね。彼らのためにお願いしますと出だしにあったように、どのぐらい懇願して父なる神様に願っていたのか、どのような気持ちで祈ったのか、本当にその一つ一つの言葉を思うとき、このイエス様の気持ちが私たちに伝わってくるのではないかなと思います。ここで祈られます言葉一つ一つに、イエス様は愛してやまない弟子たちを置いて、自分が父なる神様のもとへ行くことを、こう後ろ髪を引かれるような思いもあるわけですね。だから父が私と関わるように、関わってくださいと懇願するわけです。またもう一つとして、神の栄光として掲げた十字架の血潮による救いを、自分の命、自らの命をもってそれを成し遂げること、その喜びが一緒にこの祈りには実はあるわけですね。 本当にこう真逆の気持ちというか、置いていく気持ち、しかしそのもののために自分が命を懸けて救いを届ける気持ち、その2つがこう入り混じった本当にこう複雑な気持ちの中でイエス様は祈っておられるわけです。13節のところ読みませんでしたけれども、13節に、私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるようになるためですと書かれています。イエス様ご自身はご自分の命を犠牲にする、自らが死をもって行うことでありながらも、私本当に愛するものを救うために命を惜しまない、それは私は悲しみからすることではなく喜んでそのことを行うんだよということを表しているわけですね。そこには本当にイエス様が私たちに伝えたい言葉があると思います。それは十字架につけてしまった私たちが罪があるための悲しみに生きるのではなく、神様と同じ思いに生きる、その救いを、神様ありがとう、イエス様ありがとう、あなたの命によって、あなたの血潮によって私は救われている、それをしっかりと神様の愛を受け取って喜び生きる、感謝して生きる、そのことにあなたはそのように生きてほしいというイエス様の深い思いがあるわけですね。私たちはイエス様から救われたものです。救いを受けているものです。しかし本当にレントの季節、受難週になったりするとどうしても悲しみにあふれてしまいます。また自分が罪人であることを知っていますから、そこに目を当ててしまうと苦しくなるぐらいに申し訳ない気持ちでいっぱいになるわけです。でもイエス様はそうじゃないんですね。私と同じ思いで生きてほしい、なぜなら父なる神も同じようにあなた方を愛していて、本当に救われてほしいという思いを持って御子を捧げているからです。だからそれを受け取ってほしい、それを感謝と喜びを持って受け取ってほしいと強く願っているわけですね。その思いで生きてくださいと祈っているわけです。大事なことなので、本当にここは何回も言いたくなっちゃうんですけれども、私たちは人の思いで生きるのではなく、神様と一つの同じ思いを持つこと、それを心に今一度刻みたいと思うんですね。そしてイエス様の言葉をしっかりと受け取っていきたいと思います。神様に選ばれたあなた方は、この神様の愛を受け取って互いに愛し合い、神様を信じて一つになってほしい、そうイエス様は父なる神様に祈っているわけですね。でもそれは私たちの努力で成し遂げるわけではないわけです。だからこそイエス様は父なる神様に、私と同じように守り、私と同じように助けてあげてほしい、愛してほしいと祈るわけですね。ぜひそのように祈られていること、それが私のために祈ってるんだというふうに受け取って、今一度この祈りの言葉をしっかりと耳に留めてほしいなと思います。さらにイエス様は祈られます。ちょっとすいません、今日は本当に読むところが長いんですが、イエス様ご自身が私のために祈った祈りですから、15節から19節のところも皆さん一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってください。こういうふうにイエス様は 思いを込めて祈られるんですね。イエス様と一緒にこの地を離れて歩くのではなく、この地に生きよ、ここで生きよとイエス様は言われておられるわけですね。私たちの生きているこの地は楽しいことばかりではありません。特に神様を信じる私たちは神様から真理を教えられています。御言葉を通して私たちはいっぱい神様が神様にあっと共にあって幸いに歩むいっぱい神の知恵を持っているわけですね。その神の知恵と世の中の基準教えは必ずしも一致するわけではありません。時には戦わなきゃいけないぐらい対極にある時もあるわけですね。そういう時には私たちは世の中で生きてますから、その世の基準と神様と知恵を持って生きる、本当にその信仰者として生きる歩みの狭間の中で苦しくなるわけです。ずっと神様の教えの中だけでいられたら本当に幸せだと思います。しかしここで生きよというのは、その世で神様の教えを持って生きようということなわけですね。しかもイエス様のようになわけです。本当にそれは楽ではないと思います。逃げたくもなることだと思います。でも本当にイエス様は、でもあなた方はこの地で生きなさいと切に祈られたわけです。私はですね、ここをこう読んでいてずっとこうリンクすることがありまして、あの二宮由紀夫先生って、この前の牧師先生ですけれども、あのすごくね覚えてるメッセージがあるんですね。それはあのウィル・スミスという方が主演した「幸せのかけら」という映画をこう題材にしたメッセージを一回取り継いだことがあったんですね。その時に、私たちは災いから遠ざけてください、逃げさせてください、私たちを災いから救い上げてくださいと祈ります。でも私たちは災いを超えさせてくださいと祈りましょうというメッセージだったわけです。本当に世の中で生きていると辛いことっていっぱいあります。時にはどうしてこうなんだろうと思うこともあります。でもそこを超えさせてくださいって祈っていこうっていうメッセージだったわけですね。私は本当にこの私がお願いするのは、彼らを世から取り去るのではなく悪いものから守ってくださることですというこの祈りの言葉を聞いて、辛くても生きよ、苦しくても生きよというイエス様の声が聞こえるわけですね。なぜなら苦しさの中を歩むときに私たちは主の十字架の姿を映すからです。私たちが苦しみに向かうときに、イエス様が苦しみに向かわれたそのほんの少しのことですけれども、私たちが味わう苦しみはそれを受け取ることができるからです。ぜひですね、私たちは主を仰ぎ見て光を得て、主を仰ぎ見て力を得て、立ちはだかる試練を乗り越えて生きるものとなりたいと思うのです。しっかりと神様に目を留めて生きていきたいと思うのです。苦しくてもこの地で生きていきたいなと思うわけです。その神様は、でもあなたの力だけで生きようとは言わないんですね。悪いものから守ってください。神様は私たちに御言葉を与えてくださっています。神様はイエス様の代わりに聖霊なる神様を私たちに与えてくださっているわけです。真理である御言葉から聖霊なる神様の力を借りて、神様の生きる知恵を得て、またイエス様のこの祈りに支えられて、そしてどのような中にあってもどんな時でもこの世で神様と共に生きていきたいなと思います。それこそがイエス様が願われていること、 このイエス様の祈りの中に込められた私たちへの愛だと思うんです。この1週間も神様と共に歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。神様、あなたはこの地で神と共に、神とつながって生きていきなさいと私たちに教えてくださっています。しかも世になじみ、世でうまく生きるのではなく、御言葉にあるように、あなたの真理を持って、それを生きる力として歩めと言っているんです。そのことを命を持って祈られたイエス様、あなたの姿を仰ぎ見ます。また、私たちは本当に私たちの罪のためにあなたを十字架にかけてしまった罪人です。しかし主よ、あえてあなたに聖なるものとされた一人として、あなたが聖なるものとしてくださっていることとして感謝を持って祈ります。あなたが命を懸け私たちを救ってくださり、そしてその救いを私たちに与えてくださったこと、そして本当にそれがイエス様、私たちの幸せであること、また私たちの希望であることに心より感謝いたします。主よ、あなたのその十字架の栄光を仰ぎつつ、私たちは喜びと感謝を持って歩むものとなりたいと願っています。力を与えてください。光を与えてください。道を示してください。主よ、どうぞあなたと共に歩ませてください。この一週間も主と共に歩む私たちの歩みでありますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。